新型コロナウイルスの蔓延状況が大変大きく拡大しまして、私どもの心の中からなかなかこのことが消えていかない、そうした不安を持ちながらまた今週も過ごすわけでありますが、今日こうして私たち共に集い、主の御言葉をいただいて新しい習慣を元気に歩み出したい、このように思います。本日の福音書は主の祈りがございました。主の祈りをもとに今日共にイエス様の言葉を聞いてまいりたい、このように思います。先ほど読んでいただいた第一朗読は創世記にございますアブラハムの物語でした。ソドムとゴモラの町の住民が重い罪を犯したというので神がこの町を滅ぼそうとしています。その時アブラハムがソドムとゴモラをどうか許してください、こういうふうに願うのであります。祈りですよね。神様、ソドムは今大変なことになっていますが、それでもここに正しい人が50人はいるかもしれません。その50人の人たちのためにどうか町を滅ぼすことは思いとどまってください、こう願うのであります。主はアブラハムのこの願いを聞き入れまして、だったら滅ぼすのはよそう、こういうのです。ところがアブラハムはこれでよしとしません。その後もさらに神様に交渉を続けます。神様、45人だったらどうですか、いや40人だしたらもう一声、30人だったらどうでしょう、20人はいかがですか。とうとうアブラハムは最後は10人しかいないけれども、それでもどうか神様、ソドムとゴモラの人たちを許していただけないでしょうか、とこのように祈り続けるのであります。そして最後に主が言った言葉は、その10人のために私は滅ぼさない、という主の御言葉でした。けれども結局はですね、アブラハムのこの切なる祈りも虚しく、ソドムとゴモラの町は滅んでしまうというお話でございます。今日この日の説教の準備のために御言葉と向き合っておりまして、私が改めてはっと気づかされたことがございます。それはイエス様って祈りにとっても熱心な人だな、ということでございます。なぜ改まってそんなことを言うかというと、イエス様が何度も祈り、そして弟子たちに何度も祈りについて熱く語っていらっしゃるからです。そのことに気がついたんであります。イエス様が祈りに熱心、当たり前のことかも分かりません。あまりにも当たり前すぎてイエス様が祈りに熱心というのについつい注意を向けるのをしてこなかったな、まあ、こんなことを思ったわけであります。今日のこのイエス様の祈りに対する熱い思いから、私たちが聞くべき、知るべき、学ぶべき何かがあることは間違いないのです。神様との距離感を示すもの、それがいわば祈りであります。繰り返し繰り返し自ら祈り、そして繰り返し祈りについて語る主イエス。 イエスにとって父なる神はそれほど近く、親しく、信頼できるリアルな方だったということを私たち思い知らされるのであります。リアルなんです。今日の福音書の前半部分は皆さんもよくご存知の主の祈り、後半部分にはそれについて、お話解説をする部分となっておりますが、今日のところ以外にもですね、イエス様がこう、ルカ福音書の中にイエス様が祈りについて教えていらっしゃる箇所があります。今日の後半部分も大変心に響いてくるメッセージがあるわけですが、もう一つルカ福音書にある祈りについて語る例え話は大変ユニークなので、ここでも合わせてご紹介したいと思います。私たち祈りっていうとですね、ほんの少しの間神様と向き合える聖なるひととき、こんなふうにこう皆さんも捉えてらっしゃると思うんですが、このイエス様が書かれている例え、イエス様が語られた例え話、今からお話しする例え話というのは全然そんな感じがしなくて、大変泥臭く、そして下世話なお話でイエスは祈りについて語っているんであります。ルカの18章にありますヤモメと裁判官の例えであります。そこまで聞いて、あれだなって思われる方もいると思います。町でも評判なぐらいに悪名高い裁判官のところに一人のヤモメがやってきて、お願いですから私のために裁判をして守ってくださいと頼みに来るんですね。ところがこの裁判官、悪名高い裁判官ですので、そんなことにいちいち構っていられるかってこういうふうに思ってですね、全く取り合わなかったけれども、あまりにもこのヤモメがしつこく頼むものだから、仕方なく彼女のために裁判を開いてやろう、そういう気になった。これが祈りの例えになっております。で、この例え話をお話しする冒頭のところでイエスはですね、こういうふうに言いました。ルカの説明が載っております。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるためにこの例えを話された。絶えず気を落とさずに祈らなければならないことを教えるために、このヤモメのようにくどくどと祈れ、そういう教えなんであります。先ほどの第一朗読、アブラハムがソドムとゴモラのことで粘って粘って何度もしつこく主にお願いをしていました。今日の福音書の後半部分を見ると8節のところに、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものを与え、何でも与えるである。必要に頼めば、しつこく祈るということをイエス様が教えておられるということが大変強く私たちに伝わってくるわけであります。さて、主の祈り、福音書によりますと、ルカ福音書によりますと、弟子の一人が祈りについて教えてほしいとお願いをしてきて、でそれを受けてイエス様が教えるわけです。祈るときはこう言いなさい、そう言って主の祈りの言葉が続きます。祈る時の心構えですとかですね、祈りとはそもそもこういうものなんだという講釈ではありません。祈りの言葉そのものをズバッ とイエスは教えたのであります。これをそのまま唱えなさい、こういう教えです。これぞ祈りの中の祈りのだ、祈りなのだという教えです。ですから私たち主の祈りをいつでもどこでも繰り返し祈るんです。時々思うかかもしれません、なんで私たちってこんなにしょっちゅうクリスチャンが集まるごとに主の祈りを祈るんだろうって。それはまさにここに理由が書いてあります。私たちの口から出るどんな祈りよりも主の御心にかなった祈りが主の祈りなのであります。このことは信仰者にとってクリスチャンにとってもう理屈抜きでございます。ただ祈る私たち、こんなことを思わないでしょうか。今日もこの後主の祈りをお祈りいたしますけれども、毎週礼拝するたび主の祈りを祈るけど、もう私はいちいち文字を追わなくても空で言えてしまう、暗記しちゃってる、空で言えてしまうので何にも考えずに声に出しているだけのような気がしてる。本当に心を込めて主の祈りを私祈ってるのかな。この言葉の祈りの言葉の内容意味をわきまえて祈ってるだろうか。いい加減に祈ってないだろうか。そんな思いが頭をよぎらないでしょうか。よぎらない人はいないと思います。確かに主の祈りの意味をよく考えることは大切だからこそ今日もここから御言葉を聞いているわけですけれども、何よりもこう言いなさい、そのようにイエスのそう教えたイエスの言葉にそのまま従って祈るということ、これが一番大切であります。先ほどのアブラハム、あるいはちょっとご紹介したヤモメと裁判官の例え話にあったように、気を落とさずに執拗にしつこく絶えず祈る、主の祈りを祈ることです。主の祈りを声に出し共に祈り続けることは神様の御心にかなっているのです。主の祈りはもう一つマタイ福音書の中にも書いてあります。二つがそっくりそのまま同じというわけではありません。少し言い方も違っています。それからもう皆さんお気づきかと思いますけど、今朗読の中で読んだイエス様の主の祈りですけど、これは礼拝の中で用いている主の祈りと少し言葉が違っていますよね。礼拝で祈る時の主の祈りは、まあ、そういう意味では整えられておりまして、礼拝で用いるべく形に整えられておりまして、主にマタイ福音書の文言を中心としながらルカ福音書の要素をその中に含めてあります。それからもう一つ、皆さん気づかれるかも分かりませんが、礼拝であるいはどこでも主の祈りを祈るとき一番最後は何でしたか。国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなりというふうに終わるんですが、これ主の祈りの省栄なんていうふうに言われている部分なんですが、どうですか、先ほどのルカ福音書にはないですよね。マタイ福音書の方にもないです。新約聖書が書物として完成するのは4世紀頃なんですけれども、 それよりもずっと以前、というか福音書ができて数十年経ったぐらいの時期に書かれた文書があります。その非常に古い福音書からほど遠くない時期に書かれた文書の中に、この主の祈りの章詠の部分というのが書いてあります。そしてマルチン・ルターが聖書を翻訳した時に、ドイツ語に翻訳をしたんですけど、その時マタイ福音書の主の祈りにこの章詠の部分、国と力と疎開とは限りなく何時のものまであり、これを加えて翻訳したんです。ですからドイツ語の聖書を見るとですね、今でもここにはこの最後の章詠の部分が書いてあります。で、この影響が大きくて、プロテスタント教会では最後にこの章詠というのがついた主の祈りを礼拝で使うようになりました。でもプロテスタントだけではありません。カトリック教会もまた聖公会もこれを取り入れて祈っております。今度は4節を見てみたいと思います。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから。神様に許していただくことを祈り求めているんです。神様に許していただくこと、そして神様に許された私もまた自分に負い目のある人を許しますと神様に自ら告白をする祈りになっていますね。許すということの難しさ、そして同時に許すということの大切さをここから教えられます。許しは何も主の祈りだけにあるわけではありません。イエス様は何度も弟子たちに許しについてお話になっております。弟子たちが何回許せばいいですか、7回許せば十分ですか、いやいやとんでもない、7の70倍許しなさいというふうにイエス様が教えるほどです。主の祈りが、主の祈りに許しが入っているところにぞ大変大きな意味があるということができます。それほどまでに許すこと、許されることは人間にではなく、これは神様の領域に属しているということを思わされるのであります。普段私たちそこまで許しについて深いレベルで考えることはまずないと思います。許すといっても、日常的なレベルでの許しぐらいにとどまっているんではないかと思うのでありますが、主の祈りの中に許しがある。神様に祈るときはこれを祈れ、こう教えた祈りの、この主の祈りという祈りの中の祈り、その中に許しが入っている。そのことに私たちはこの許しの大切さということを改めてハッとさせられるのです。私たちの罪を神様許してください。これは罪人である私が神様の許しを願い求めるという祈りです。そして後半部分、私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから。今度は私が私に負い目のある人を許すという部分です。これをもうちょっと卑近な例で考えると分かりやすいかと思うんですが、例えば私からお金を借りておきながら、それを返すことなく踏み倒した人を私が許す ということになってくるわけであります。こういう日常レベルの言葉で許しを取り上げてみると、いかにこれが大変なことか、難しいことかがよく伝わってまいります。さらにマタイ福音書などを見るとですね、ここに許しましたからというふうに書いてあるわけで、なおさら困惑してまいります。まあ、そうした細かい部分は今日は置いときまして、主の祈りのこの許しの部分についてもう一つ確かに言えることがございます。それは神の許しと人の許し、別々になってないんです。つながっているんです。神様が私たちを許すことと、私たちが誰かを、人を許すことを、この祈りは区別してないんですね。私たちが人を許すとき、神様の許しがそこで起こっているということなんです。許すという行為を通して、私たちの許すという行為を通して神様がそこに立ち現れてくるということです。そう思うと、私たちが神様から許される、許されているというこの事実のことの大きさが伝わってこないでしょうか。この世の現実ではおよそ計り知れないほど大きな許しを私たちは神様からいただいているのです。イエス様が常に実践そして教えたこと、それはその一つが祈りでございます。愛することもイエス様が実践し人々に教えたことでありました。今日そこにもう一つ加えたいと思います。許しです。神様の許し、それを通して私たちが許すこと、イエス様の言葉と行いのすべてに許しがある。主の祈りの中に許しがある。許しは主の技です。主のしもべである私たちにもそのことが期待されております。祈りましょう。愛する神様、主の祈りを通して祈ること、執拗に祈ること、何度もお願いすること、そのことを教わりました。どうか神様、私たちをあなたのしもべとして使わし、神様の許しがこの世に人々に広がっていきますように。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。